よしよしよしよし、気をつけて。
了解です。
よし、はい、皆さんこんにちは。マイクロソフト高橋でございます。そして
安納でございます。
先ほどからお疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
はい、さすがに疲れたでしょ。前半戦がようやく終了しました。でね、皆さんこうずっと英語を聞いてて、
そうですね、
疲れたと思いますので、はい、
ちょっとリラックスをしていただきましょう
ですね。
はい、
で、何しましょう。
安納さん、ですね、リラックスがてらパワー BI の勉強をしましょうか。でせっかくですからちょっと画面を見ていただきますと、皆さんパワー BI お使いでしょうか。非常に使いやすいデータの表示のダッシュボードなんですけれども、こちらですね、 Azure に提供されてますストリームアナリティクスというものですね。ストリームアナリティクスにデータの入力の何ですか、口を作るんですね。ハブを作っていただいて、でクエリーで収集して、ちょっと時間かかるんでほっときますと、ごめんなさい、出力の方で、出力先、ここ注目していただきたいんですが、入力したデータをですね、 Power BI というですね、ダッシュボードに直接排出する、出力することができるわけですね。で今回そのデータの入力を何にしようかと言いますと、今高橋さんが持ってますマイクですね、このマイクでデータ、皆様の声を集めてですね、それをですね、デシベルに変換して、それをメーターで画面の方に出すというような、そんなお遊びをしてみたいと考えております。
じゃあこれ直接クラウドで安納さんの手元に届くと。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあですね、これを使って、実はあの後半戦いよいよですね、クライアント系のデモとやるんですが、そこで出てくるですね、ジョルジオ、これをですね、皆さん恥ずかしがっちゃダメですよ。ジョルジオと呼んでください。いいですか。あの年は忘れて、ぜひですね、ジョルジオコールをお願いします。まずは軽めにですね、特に右側中心の方いいですか。僕は321ったらジョルジオと呼んでください。もうね、あのデパートの屋上じゃないですけど、よろしくお願いしますね。いきます、3、2、1、まあ大人ですからね。
ちょっと今タイムラグがあるんでどうでしょうね。
ちょっとタイムラグが、ね、クラウド経由でやるということで
80超えたぐらいですかね。あ、このぐらいですね。
もうちょっと欲しいです ね、 ですね。じゃあ今度左の方いいですか。もう恥ずかしさとか忘れちゃうまででしょ。忘れた方がいいですからね。はい、いきます、3、2、1。
どうでしょうね。これ今いい感じじゃないですか
ね。今いい感じで。
そうですね、
結構みんな負けず嫌いだから
そうですね、
はい、
だもうちょっとまだメーター振り切るくらいまではいってない感じですね。そうですね、もうちょっとですね
角度指向性あるかな。じゃあ最後ですね、
思いっきりです ね、 ね、
ジョルジオって言いにくいかもしれないです。あのニックネーム聞いたらジョーなので、3、2、1、3、2、1でジョーで最後ですね、決めたいと思います。いいですか、いいですか。皆さんいきますよ、3、2、1。
ちょっといい感じ、角度がいいかもしれないですね。おタイムラグが悲しいですね、ちょっと。
お願い、お願い、
来ました、来ました、
来ました、ありがとうございます。
読むことができますね。
はい、
はい、
では後半戦スタートです。
お願いします。
皆さんこんにちは。先ほどのジョルジョ5000円ありがとうございます。
このように日本、このように この場に来させていただいて非常に嬉しく思っております。プラットフォーム、そしてビジョンの話をさせていただきました。そしてデベロッパーをエンパワーするという話をしたと思います。デバイスサービスを関わらず、先ほどクラウドプラットフォームの話をしました。ここからはデバイスプラットフォームの話をさせていただきたいと思います。特に Windows 10が開発者にどういったものをもたらすのか、そういうことについてお話したいと思います。4つの投資分野があります。まずはじめに巨大なターゲット市場です。 たくさんのデバイスがある中、巨大なターゲット市場があるわけです。私たちの Windows 10のビジョンは一つの OS をすべてのデバイスにわたって提供するということです。で、小さな携帯電話からファブレットから、また2 in 1から、またタブレットからラップトップからコンピューターからコンソールからホロレンズからすべてです。一つのエクスペリエンスを提供する、一つの Windows をすべてのデバイスに持って使うようにできるようにしたい。で、私たちのターゲットは10億のデバイスをターゲットしたいと思います。この 2,3 年のローンチとか 2,3 年の間で10億の前のデバイスをターゲットとしたいと思います。それをするためにたくさんのプラットフォームへの投資をさせていただいております。そして Windows 10初年度は無償にしたい、アップグレードを無償にしたいと考えております。それが一つの私たちプラットフォームにおいての一つの投資です。
More engaging experience.
さて第2弾でございますが、皆様方ユーザーのエンゲージメントをもっともっと深いものをしていきたい、Windows Hello というのが出てきましたけれども、パスポートを教えてください。もっともっと素晴らしいセキュリティがこれからコンピューターの世界で使われます。例えば自分の顔を使って、自分のこの目を使ってですね、自分の本人の確認をすることができます。今やっています。今 PC に私の顔を認識してもらっています。このようなエクスペリエンスをこの Windows 10で実現していきたいと考えています。そしてデバの方々ですね、マイクロソフトのこのパスワードを通じてこれを皆様に提供していきたいと考えています。それからもう一つ、私たちはコンテンツの共有、このさらに改善していきたいと考えています。2つ事例です。スタートスクリーンをお送りしますと、ご覧のようにアプリケーションが出てきます。そしてアプリケーションがですね、レコメンドまたはこのまま出てまいります。それからスプラッシュのスクリーン、これはまたもう一つのメニューであると考えます。これを通じて皆様方のこの必要としているコンテンツが追加できます。さて次はアクションセンターです。アクションセンターですけれども、これは電話からデスクトップまで全て提供していきたいと考えます。これだけではありません。インタラクティブな対話型のこの通知もここではサポートされます。すなわち皆様のこのアプリが同じキャンパスの中でこの対話することができます。これができれば本当にですね、皆様とのユーザーとアプリケーションの世界をよりこの密につなげることができるエンゲージメントがさらに高まると考えています。それからコルタナです。先ほど J 社の方からコルタナサービスの観点から話がありました。すなわちこれまでなかった全く新しいインテリジェンスのシナリオが展開していくんだという話でした。デスクトップの方コルタナによって皆様とのパーソナルなアシスタントとして、この仕事をしてもらうことができます。皆さんが何かコンテンツを探している、そしてこのローカル PC のアプリケーションがこの実際にあるかないか、ない場合には実際にですね、それを見つけてくれます。インストールしてくれます。ウェブでまたこの検索してくれます。これも皆様とのこのアプリケーションをこのユーザーの前のユーザーの方々にですね、持っていくもう一つの重要な手段であると考えています。さてコンティニウムですが、いくつかの非常なビジョンがあります。あらゆるこのデバイスの世界きちんと私たちはつなげていきたいと考えています。タブレット、中2万ということでも話をしますけれども、例えばサーフェス、このキーボードをスナップアップして、そしてこのアプリケーションがフルスクリーンでできます。そしてタッチフレンドリーで操作ができますが、それで終わりではありません。さて Windows Phone の世界でこのコンティニアムをこの全てのこのフォンで使っていきたいと考えています。こういうのはどうでしょうか。ポケットから今携帯を出しました。そしてこの携帯がですね、スクリーンとこのマウスキーボードとつながっていくというシナリオです。コンティニウムでこれができます。フル PC のデスクトップの体験ができます。これまでなかった新しいシナリオでございます。コンティニウムの私たちのビジョンを説明させていきました。さて次は、この私たちはこのワンストア&デブセンターということで、ストアにどんどん投資をしていきます。いろんなデバイスがここでできます。あくまでもワンウィンドウズのためのワンストアということを私たちは信じています。一つのデベロップメントセンター、あくまでも一つのこの方法でアプリケーションを配信することができる。そしてこれによってですね、一つの方法でレベニューを生むことができます。ここでは新しい機能というものがワンストアにどんどん実現されてきます。例えばビジネスのためのストア、またはエンタープライズのためのこのストアを考えています。これによって、プライベートエンタープライズの中で使えるアプリケーションをうまく配信していきます。またはアプリケーションのマネタイゼーション、スクリプションベース、またはこのスマートアドバタイズメント、こうしたフィーチャーがこれから次から次に出てまいります。ワンウィンドウズのためのワンストアということで、ぜひ期待していただきたいと思います。さて、パートナー様、デベロッパーの方からいろんなこのフィードバックをもらっておりますが、非常に高いコメントができます。もうすでに Windows 10のエクスペリエンスをですね、複数のこのリバイスで実現している方がたくさんいらっしゃいますけれども、楽天様はここでご紹介申し上げます。早速ですが、しのぶさんをご紹介申し上げます。
はい、今度はちゃんと仕事しますからね。はい、それではですね、ここの時間ちょっとお借りしてですね、皆さんが普段使っているサービスをこの新しい Windows のプラットフォームで実際に使ってみるとどんな風に変わるのかという Windows 10のアプリケーションで初歩の初歩をちょっと皆さんと共有したいと思います。題材で使われさせていただくのが皆さんご存知の楽天様、我々のパートナーの楽天様です。まあ、楽天様の説明はさすがにもういいですよね。皆さん毎日使われているかと思います。ショッピングをしたりとか、それから例えば出張とか旅行行くときにですね、ホテルとかの手配をですね、楽天トラブルでやるとか、それから、そうですね、書籍を買ったり、最近では電子書籍を使うと、いろんな場面で皆さん日々ですね、こちらの楽天経済圏と呼ばれるこの部分のサービスを利用されているかと思いますが、そのポータルになっているのがこの楽天ゲートウェイというアプリケーションですね。今日はこちらのですね、楽天ゲートウェイの Windows 10版の、実は今回ですね、プロトタイプでちょっと、プロトタイプというかサンプルでですね、ちょっと作ってみましたので、こちらを、実際にですね、Windows 10で動かしたらどんなイメージになるかっていうのを皆さんに見ていただきたいと思います。で、まず Windows 10ではですね、ストアアプリケーションと違って、実は従来のデスクトップのアプリケーションと同じように Windows の中でアプリケーションが動きます。ですからマウスやキーボードを使ってですね、今までと同じアプリケーションの感覚で皆さん安心してショッピング等をですね、楽しんでいただけるかと思います。で、もし皆さんね、どっか外行って、旅行行く、そういった時にはですね、ぜひ Windows 10のタブレットをご利用ください。タブレットを使ってもですね、同じアプリケーションそのまま動かすことができます。タッチ環境、こういった環境の中でですね、自由にアプリケーションを使うことができます。そして皆さん日々お使いの、デバイスといえばやっぱりスマートフォンですよね。このアプリケーション Windows 10ではもちろんスマートフォン Windows フォンの上でも同じアプリケーションをそのまま動かすことができます。ちょっと見てみますね。はい、こんな風にしてレッツおい、はい、画面出てきました。同じアプリケーション実際に動かしてみます。そうするとですね、ちょっとスマートフォンに最適された画面になることが分かるかと思います。もちろんですね、同じような画面でそのまま UI 使うこともできる。こんな風にですね、必要な場面に応じて新しく UI を、適した UI を使ってですね、それぞれアプリケーションを、同じ一つのアプリケーションをいろんな場面で使うことができます。で、この UI はどちらかというと皆さんこう比較的よく見ている楽天様の UI ですけれども、これを新しい Windows 10のレスポンシブルな UI の技術を使ったらどうなるかというですね、一つサンプルのプログラムを楽天トラベルで作ってみました。これがですね、新しい Windows 10のですね、レスポンシブルデザインをベースにして作った楽天トラベルです。こんな風にしてね、広い画面で使う場合はこう3ペインでうまく使える、きれいに全ての情報を見られますけども、例えばウィンドウがちっちゃいとかスモールデバイスで使う場合ですね、それに合わせて必要な情報をこうフレキシブルに変える、そしてですね、場合によってはこう画面遷移でこう切り替えることによって、どんな画面でも最適な情報を得られるというようなユーザーインターフェースの作り込みができるわけです。Windows 10では、いつでも、どこでも、どんなデバイスでもですね、皆さんが日々使っている素敵なサービス、素晴らしいサービスを享受できますので、ぜひこの新しいプラットフォーム、ぜひご期待いただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとう。
今見ていたのは、あくまでもこの私たちのプラットフォームの上でこの走るアプリケーションの一つだけを見ていただきました。ユニバーサル Windows プラットフォームという話をしています。ワンプラットフォームです。このようにあらゆるこのデバイスがここでモデルされています。モバイル、デスクトップ、コンソール、ホロレンズ、あくまでも一つの API の集合体です。さて、もう少しこの世界に入って、深く入っていきたいと思います。デザイン、開発、そしてディバッグの世界に入っていきます。まずは設計のスペースでございますけれども、私たちはコントロールをツールを作っています。これを使ってこのアプリケーションを簡単にですね、スケールアップ、そしてどんどんどんどんこの大きな世界にこの普及させています。今フォトのアプリケーションでいます。デスクトップ、そしてこのフォンでいますけれども、全く同じ内容です。もちろんこの UI を変えられないというわけではありません。デバイスに合ったこの UI を作ることができます。これはカレンダーアプリケーションですが、さて UI が違うだけでなく、どうして違うんでしょうか。 ユーザーのこのインタラクティブのこのやり方が違うということで、同じコントロールですね、カレンダーコントロール、ここは同じです。 PC の上ではこれはこのマウスキーボードでされています。モバイルの方では当然このタッチで最適化されています。ディベロッパーの方々、あくまでもコントロールは1アクセスです。そしてこのスクリーンフォームファクターにこの適用することができます。さて次は API の視点ですけれども、今後ともですね、もうこのプラットフォームのグレートサポートを今後とも皆さん方 Windows 8同様にですね約束します。 JavaScript、 Sharp EFNet、 Simon、 そしてダイレクトエクセス C++、 全て問題ありません。そしてこれらの全て API を一つの API の集合体にまとめますユニバーサル API と呼んでいます。さてこのユニバーサル API のこの上で全てのデバイスファミリー、 Windows 10のデバイスのファミリーが共有します。アプリケーションが作られました。あくまでも一つのバイナリーだけを書くわけです。同じバイナリーで、全てのこのデバイスをカバーすることができるということです。さて2500以上の新しいプラットフォームの機能を Windows 10で実現していきます。この場から皆様方のこのいただいたフィードバックに対しまして感謝申し上げたいと思います。残念ながら時間の関係で全てお話を本来であればしたいんですが、残念ながらそれできません。そこで今日はライトコードということで、実際にレスポンシブアプリケーション、この下フィーチャーを使ってどのように構築するのか、忍さんもう一度ですね登壇していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
忙しいです。出たり入ってです、すみません。さあ今度はですね、この時間では、実際にですね、新しく Windows 10で、使えるユーザーインターフェースの機能ですね、こちらの部分を開発者の様に向けて、ぜひこちらのファブリカムというですね、インテリアデザインをする支援するアプリケーションを使ってご紹介したいと思います。さあ駆け足でいきますね。まずインクの機能をご紹介します。デザインの画面いきますね。ここでですね、部屋の間取りをこんな風に、ペンでというかマウスで書いてみたいと思いますね。こんな風に書きます。サーフェイスだったらペンで書くことができるんですけども、ちょっとですね、前に作ったものがあるのでローディングしますね。こういったペンで書いたオブジェクトは全てですね、一つの線が、いわゆる、ストロークのオブジェクトになってます。ですからこんな風に顔を囲ってよいしょ、で綺麗に自動的にチューニングされますよね。抽出されたらこういうふうにこうドラッグアンドドロップできる、まあこんなふうにできます。これどうやって作ってると思います？実際にソースコード見てみますね。はい、こちらソースコードなんですけど、このインクキャンバスというコントロールが1枚全画面にボンって貼ってあるだけなんです。これで全てのドローイング機能をカバーできるんですね。先ほど、ぐるぐるっとこうまとめて選んでですね、自動的に中のオブジェクトを選ばれましたよね。四角にピッと、あの部分っていうのも実はこういうふうにドローで選んで、最後このセレクトウィズポリライン、この API をポッと呼ぶだけで自動選択されるんですね。こんなふうに、インクの機能、インクキャンバスを使えば簡単に受装できますので、ぜひ覚えておいてください。はい、次です。新しいマップコントロールですね。こちらそうなります。はい、タッチで移動、ピンチインピンチアウト、こんな風にですね、俯瞰図やることもできます。そしてですね、こういう風にこうお店の情報とかこういう風にピンすることもできます。このボタンを押してみますね。はい、来るかな。はい、3D ビューですね。 3D ビューこんな風にして、見ることができます。シアトルの地図ですけども、結構こんな風にですね、細かいところまでこう見ることができるんですね。結構すごいです。だんだん時間来るとネットワークでディティールが呼ばれてきますので、でまあ、せっかくなんでね、シアトルだけじゃなくてピーって行って日本に来て、まあ、せっかくなんで富士山、ちょっと行き過ぎちゃったかな。こんな風にして、富士山の情報を見たいと思いますが、引き過ぎたね。じゃあ、ちょっと戻って、このソースコードもまた見てみたいと思いますが、実はこれもですね、新しいマップコントロール一つ貼ってるだけです。初期値のズームレベルが設定されているだけですね。で、今やった操作の部分の、実はソースコードですけども、実は 3D ビューに変わったんですけども、あそこはマップコントロールのスタイルをこれ変えただけなんですね。持ってるモードを常に1行で変えただけです。ピンを貼ったのも実はピンのオブジェクトをここで作って、ここで、マップに貼ってアッドしたと。実はピンチインとかズームとか俯瞰図、長官図にするっていうような、バードビューにするようなものっていうのは全てマップコントロールに、最初から入っていてですね、皆さん全くコーディングする必要はないです。こういったですね、マップコントロールそのまま使えるので、ぜひ使っていただきたいと思います。でやっぱこういうマップの機能を使うとすれば、やっぱりスマートフォンですよね。じゃあ同じアプリケーション Windows Phone で見るとこんな風になります。はい、 ちょっと UI 違うの分かりますよね。先ほどはちょっとこういうふうに並べてみましょうか。はい、これですね。先ほどこういうふうに左右で配置されてましたけど、今度は上下です。でも同じアプリケーションそのまま動かしているんですね。で、こんなふうにちゃんと出てきます。はい、実はこれどうやってやってるかというと、新しく、追加されたですね、レラティブパネルというですね、縦横ですね、いわゆるレスポンシブなデザインをするために縦横いろんな配置が自由にできるようなパネル、これを新しく使って比較的簡単に実装しています。で、この部分、あとはですね、ウィンドウサイズとか画面サイズに合わせて、このビジュアルステートマネージャー使ってですね、ウィンドウサイズがこれだったら縦横をこういうふうに変えなさい、これだけのシンプルな実装で先ほどのような UI を実現することができています。さあ、どんどんいきましょう。次ですね、コントロールです。マウスとかタッチとかいろんな場面で皆さんアプリケーション使われます。でもほとんどの標準コントローラーは実は両方対応してるんですね。上半分見てください。これピボットコントロールという、こうクリックするとページ遷移するものですね。これそのまんまタッチに対応してますので、ここタップすればいいわけではなくて、実はですね、画面のところこのままスワイプすればページ変わるんです。こういうところは全然実装する必要ないので、皆さんそのまま使っていただければ、もうタブレット、マウス両対応のアプリケーションすぐ作ることができます。そして、ドラッグ&ドロップなんかもこんな風にね、実装できるんですが、これアプリケーションないですけども、例えばこれ、フォトのアプリケーションありますけど、ここからドラッグ&ここからドラッグ&ドロップすることもできるんですね。こんな風に、実はここの部分のコードも1個だけです。ドロップしてきて、アイテムがドロップされたら、その中にバイナリーデータがあったら、それを画像情報として追加してください。アプリ内、アプリの外から関係ないです。今までのデスクトップのアプリケーションと同じようにですね、ドラッグ&ドロップそのまま使っていただくことができます。さあ、最後ですね、3D ビューです。これ DirectX で書かれたものですけども、じゃあこれ最終的にですね、ホロレンズで表示したらどうなるか。これはちょっとビデオで見ていただきたいと思います。皆さんご存知通り、ホロレンズ、Windows 10ファミリーの一つです。もちろん、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリケーションは、PC、タブレット、スマートフォンだけではなくて、Xbox とかホロレンズで実際にですね、同じアプリケーションを動かすことができます。ですから、先ほどの 3D オブジェクトをホロレンズで読み込むと、こんな風にですね、ユーザーの前にですね、ホログラムとして現れて、いろんな角度から見ることができます。さて、このモデルですけども、これ先ほどと同じように DirectX の12で書かれています。で、これどうやってこういうふうにホロレンズ用に書いてるかというとですね、今までの 3D の技術というのはカメラオブジェクトがあって、そこを中心にこう描画してたわけですね。ホロレンズになると、これがユーザーがカメラオブジェクトになるわけです。で、ユーザーが視点移動すると、それに合わせて実際にですね、カメラのアップデートがかかるわけです。そのソースコードちょっと見てもらいますね。ユーザーがこう視点を変えると、それに合わせてホロレンズのホログラフィックカメラのアップデートが起きます。そうするとその後何をやってるかというと、ここ注目ですよね。右目用と左目用の視野角の情報を常にアップデートして、その右目左目用のデータを使って DirectX で左右のモデリングの情報を作って、そしてレンダリングする、そんなことを実はやって、ホログラフのですね、 3D オブジェクト書いてるわけです。これからですね、ユニバーサル Windows アプリケーションを作るとですね、いろんな場面で皆さんのアプリケーションを使うことができますので、ぜひ、皆さんもこのユニバーサル Windows 10のアプリケーション、ぜひですね、書いて公開していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
で、今このようにご覧いただいたように、アプリケーションの開発がユニバーサル Windows プラットフォームアップではこんなに簡単だということがお分かりいただいたかと思います。あと新しいツールも開発しております。アプリケーションのデザインをサポートするツールです。例えばアプレビューがとても簡単にできましたよね。電話であれ、もっと大きなタブレットのようなフォームファクターのものであれ、簡単に見ることができました。で、パフォーマンスがとっても重要であることは確かです。ですから私たちはプロファイアを開発しました。で、それがあることで、ローエンドのマニュアルデバイスでもパフォーマンスを見ることができます。そうすることでベストなユーザーエクスペリエンスをユーザーに対して提供することができるというふうに考えました。で、つまりはユニバーサル Windows プラットフォーム ニザスウィンドウズプラットフォームにはデザイン、開発、またデバッグにおいて多くの投資をしております。もちろんそれ以外の分野も様々なことをやっております。その中の一つがブリッジと呼ばれるものです。ブリッジ、このコンセプトは最終的な到達点ではありません。これは Windows ユニバーサルプラットフォームに向けてのもう一つのステップであるというふうに考えております。4つのブリッジがあるというふうに考えております。まずはじめに既存のコードを Windows に持っていくということです。私の好きな一番好きなところから話したいと思います。 Web ブリッジです。でこの Web の話をするとき、私たちは Web 開発は大好きです。本当に私たちのゴールはこの Web サイトが本当にちゃんと動くということなんですね。それを実現したい。でこれをマイクロソフトエッジ、新しいブラウザーです。これはマイクロソフトの新しいレンダリングエンジンです。 HTML というものです。マイクロソフトエッジ HTML というものです。そしてたくさんのケーパビリティをもたらします。4200以上の相互運用性の改善が行われました。この相互運用性はもう本当に長い言葉でインターオロペラティブ読みにくいんですけれども、私技術者としてバグフィックスというふうに考えたいと思います。でここの目的はこの、まあ、ウェブがちゃんとマイクロソフトエッジでは動くということを実現したいと考えています。でさまざまな標準やさまざまな機能をこのブラウザーに追加していきたいと考えております。ウェブスタンダードを追加していきたいと思います。でこちら相対的な比較をさせていただきたいんですけれども、Google からのベンチマークなんですけれども、私たち IE11 よりも 11.5 倍速いということが証明されております。でこちらは、別のベンチマークですけれども、他のブラウザーと比べても、オクタンのベンチマークを見ても IE11 よりも2倍速いということが分かっております。でつまりこれだけが本当にこれを承認するというわけではありませんけれども、正しい方向に向かっているということが本当にお分かりいただけるかと思います。また新しいケーパビリティをシェルに、導入していきたいと思います。ブラウザーの UI に導入していきたいということです。マイクロソフトエッジは同じユニバーサルウィンドウズプラットフォームの上に開発されております。皆さんがアクセスできるものです。つまりはアップデートできるということです。アップデートを保つことができる、またエクセンサブルであるということです。実際ブラウザーにエクステンションを同じ HTM 同じ JavaScript モデルを活用して追加することができます。また別の投資としてウェブに向けてやっている投資は新しい種類のアプリケーションです。ホストトゥウェブアップというものです。でここでのアイデアはとてもシンプルなものです。考えてみてください。ウェブからのコンテンツを持って、そのコンテンツをストアに提出し、そしてアクセスすることができる。すべてのユニバーサル API でアクセスできる。それを非常にシンプルな形にします。今現行のデベロッパーのワークフローを維持しながら、でこれは多分デモした方が分かりやすいと思いますので、デモをしたいと思います。ご覧ください。私のチームはフライトシミュレーター大好きなので、じゃあフライトシミュレーターをブラウザーの中に作ろうということを決めました。でこれマイクロソフトエッジを今走らせているんですけれども、フライトアーケードというゲーム名にしました。でうちのチーム名は訓練をしないとこれを使えないというふうに言われましたので、訓練をしたんですね。でできるツールを準備して、やり始めたわけなんですけれども、このように準備ができました。どうでしょう。あとゴーグルもつけてみましょう。さてもう準備満タンです。さて、プレイしてみましょう。このエクスペリエンスをスタートしたいと思います。まずはじめに、一番初めに気づきやすくことはエンジンのオーディオです。このオーディオがどんなにリッチかお分かりかと思います。ソロトルを上げたり下げたりすることができます。新しいウェブスタンダードを使っております。ウェブオーディオというものを使っております。それを活用することで非常にリッチなオーディオエクスペリエンスをウェブデオで再生することができます。あともう一点、グラフィックス、お気づきだと思います。非常に高速です。 3D グラフィックがブラウザー内で実現されております。これは WebGI を使っております。ハードウェアがアクセレレーションしている GPU を活用したものです。あとこれはマイクロソフトエッジを使うことで、加えられた標準の一つです。あとこのゲームをこの Xbox のコントローラーを使って遊べればもっと楽しいと思いますので、今現在Xbox コントローラーがこのゲームとつながっておりますので、ゲームをこのコントローラーを使ってコントロールしております。これはスタンダード API でゲームバンド API というものがあります。これは WPC からブラウザーの中に含まれているものなんですけれども、で どういうようなエクスペリエンスをできるのかというところをここで紹介したかったわけなんですね。でこれを撮れば皆さんの顔も見ますので撮ります。さてこれは素晴らしいウェブサイトです。しかしここで私がお見せしたかったのはホステッドウェブアップです。でこのような素晴らしいウェブサイトをストアに持ってきたとき、どういうことが起きるのかについてお見せしたいと思います。ホステッドウェブアプリケーションを作りました。そしてローカルマシーンにインストールしました。そして実際スタートを押すと、このようにタイルのボタンが出ました。なのでこのアプリケーションをスタートしたいと思います。でご覧いただくと分かると思います。同じコードで同じ UI で、唯一の違いはこの右上に Xbox Live のこのアイコンがついています。なぜかというとこれホステッドアップナのネイティブケーパビリティへのアクセスができる。そしてそれを直接ゲームにインテグレーションすることができるんです。でもう一つ例をお見せしたいと思います。ネイティブケーパビリティとして皆さんがきっと加えたいと思うもので、例えば50分以上を飛行していた場合、通知をさせたい場合どういうふうにするのか。例えばコードをサーバー上で変えなくてはなりません。これがコードです。保存しています。そしてご覧ください。ウェブサイトが Windows の中に走っています。ホストドウェブアップスですので、そして Windows ユニバーサル API を使っています。ウェブサイトから直接引き出したものです。で2つ目にこれを私のウェブサイトにアップしなくてはならないので、 Git commit M add toast notification、そして Git push をします。で、そうすると今現在 Git へアップロードしています。新しいコードを Git にアップロードしています。この Git は Asia にアップロードして、 Asia はウェブサイトへアップロードしています。アプリケーションで何も変更はかけていません。ですからちょっと数分待ちましょう。Asia で今アップデートされております。じゃあ同じアプリケーションをもう一度走らせてみましょう。さてプレイしてみましょう。スタート。で全てがうまくいっていればおそらく通知がこの辺に出てくると思うんですね。マウスがあるあたりで通知が出てくると思います。では数秒 OK でほら来ました。トスノーティフィケーションが来ました。どうでしょう。非常にかっこいいですよね。しかしもっともっとできると思います。ここでやることはこのように飛行機を手を使い、腕を使い、全体を使いながら飛行したいと思います。どうでしょう。うまい具合取れてますでしょうか。ここにバンドデバイスがあります。バンドはジャイロスコープが含まれております。それが Bluetooth を介してアプリケーションにつながっております。それがウェブサイトにコミュニケーションしているんです。ですから、体を使って、アプリケーションで、中で飛ぶことができるんですね。どうでしょう。私、パイロットとしてうまい具合に飛んでますでしょうか。ありがとうございます。でこれは本当にどんなアプリケーションを開発できるのか、ウェブプラットフォームとホストデプラットアプリケーションを使うことで何が作れるのかをご説明してました。で2つ目のブリッジ、これはクラシックなデスクトップアプリケーションの橋です。今現在1600万のデスクトップアプリケーションが毎月使われております。これは WPF のアプリケーション、 Windows フォーム、もしくは Intune で使われているものもあります。 Win32 で使われているものもあります。でそれがストアにアップしたい、アップサブミッションしたいと思います。で無償でさまざまなケーパビリティを享受することができます。新しいパッケージ、また新しいセキュリティモデルを享受することもできます。もっとセキュアを確保することができます。またユニバーサル API へもアクセスできます。つまりはコードを全く変わらなくても変えなくても使えるということです。また Android からのコードを活用しております。つまりはJava コードを再利用し Windows 10のアプリケーションとしても走らせることができるということです。どういうふうにしているのか、 Windows 9にサブシステムを作りローレベルにアブストラクションして、そのことで現行の Android コードを Windows 10で走らせることができるということです。そして iOS コードもです。私たちは Visual Studio 内で新しいコンパイラーを作りました。つまり 同じオブジェクティブ C コードをリコンパイルしてユニバーサル Windows アップを作ることができるということです。しかもそれだけではなくユニバーサル API をオブジェクティブ C コードで、コーディングすることができるということです。この4つの領域私たちはしております。現行のコードがユニバーサル Windows プラットフォームへの橋渡しをするための4つの投資です。で、これはコードだけではありません。これはデバイスへのリーチアウトというところも重要であるというふうに考えております。で、ジェイソンは幅広いデバイスへのリーチするということ IoT では幅広いデバイスでリーチなくてはならないという話もしたと思いますけれども、ビデオをここでお見せしたいと思います。 IoT がどういうことを意味するのか、そのビデオをお見せしたいと思います。
We've been there, powering devices for 20 years. Making the difficult look easy. And keeping life simple. Taking you away and guiding you home. Providing care and bringing new life into the world. Opportunity is all around us.
IoT の話をいたしました。インターネットオブ・ティングスの話をしました。ビデオに出てきたこのエキスペリエンスは全てこの Windows が実現してくれているわけです。これはラズバリーパイ2というこの最も人気のあるデベロッパーボードですが、 Windows 10で私たちはぜひ Windows 10がこのデバイスの上で走るということをぜひ私たちは約束しております。からユニバーサル Windows アプリケーションがここでサポートされてきます。さて早速ですが、ぬくらさんと秋代さん、もう一度舞台に登場してもらいたいと思います。デモです。ジョージさん、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。さて、この IoT のこのデバイスということで、ちょっとこのアイコニックな例に、だと思いますけれども、見づらいかもしれませんけれども、キッチンライトシアトルから持ってきましたので、これはですねこちらに設置があります。さて、これがラズベリーパイにつながっていまして、 LED で操作されます。ラズベリーパイですけれども、これが HDMI この UI につながっています。インターネットポートです。ご覧のようにアプリケーションをここでこの配信します。それからこの USB コントロールがついています。早速ですが、これをジョルジオにつけてもらいます。アプリケーションをお見せしたいと思いますが、さて、ユニバーサル Windows アプリケーションがこちらあります。これは通常のアプリケーションです。ザムのページありますし、タルゴボタンがあります。で、そのコードを書きますと、ご覧のように GPIO コントローラーにアクセスできます。ラズベリーパイのこのアクセスがここで定義されています。IoT のエキステーション SDK でこの OpenAPI に対してアクセスできます。さて、ラズベリーパイ2で今、このネットワークを通じて今開いてみますと、このようになります。アプリケーションがこれにレズルパイ2の方に出てきていることが分かります。マウスを使います。アプリケーションが実際に配信された後でマウスを使いますと、これですね。分かり見づらかったかも分かりませんけれども、ここで彼を、ね、スーパーヒーローにしてみたいんですけれども、マウスを使って駆使します。私たちのこのヒーローを召したアイアンマンが登場したということです。もう一回駆使しますと、アイアンマンがジョルジョに戻りました。ありがとうございました。まあ、今のデモですが、ここでのメッセージはユニバーサル Windows のアプリケーションラズベリーパイ2で非常に簡単にできる、同じツール、同じこの API の仕事体で皆様方がよく知っているこの世界で展開していきます。さて、こちらのデバイスは、これはこのネット Windows のこのデバイスでございますが、非常にこの安価に入手することができます。これで全く新しいエキスペリエンスが可能になります。ジュンさん、何をしてるんですか。あ、牛なんですね。ドゥルさんじゃなくて牛なんですね。一緒に今このステージの上に登場できること本当に嬉しいと思いますが、 先ほど金曜ノートでも説明いたしましたけれども、日本のパートナー様から富士通様がですね、この IoT でこの Azure との接続を一生懸命頑張ってくださっています。農家の方々が実際に自分たちがこの育てているこの牛がですね、健康な状態になるのか、病気を患っていないかどうかをですね、このデバイスでチェックすることができるというシナリオになっています。早速このデバイスを彼につけてみたいと思いますが、どこがいいかな。ポケットがありますね。もちろん、牛ですからポケット持っています。完璧です。さて、このデバイスはセンサーです。このセンサーがデータをこの Azure の方にですね、クラウドの方に持っていってくれるわけです。
リスの井上明です。最初にちょっとだけご紹介させていただくと、もうしか言いませんけど、これ私の上司ボスになりますけど、はい、まあ、そんなことは置いておいて、ここからはですね、富士通様の実際の事例として、牛に実際にセンサーを取り付けてさまざまなデータを取得して、そこから牛の健康状態を管理していくソリューションを例にして Azure のマシンラーニングをご紹介していきたいと思います。ではこちらの方ですね、まず Azure マシンラーニングの ML スタジオの画面になっています。実際にコネクテッドカウという富士通様のソリューションのを例にしたモデルの図になっていますね。でこちらの方では Azure のマシンラーニングのモデルをこちらの方で定義をしていくことができます。 ML のモデルですね、定義をしていくことができます。データの取得からデータの整形、そして例えばモデルの構築から実際に学習をしてモデルの評価などを行うことを一連のフローの中でグラフィカルに定義をしていくことができるんですね。さらにこのモデル、 ML のモデルを簡単にウェブサービスとして公開をすることができます。実際にウェブサービスを公開するのもこちらの方に、今ディズエブル無効化されてますけども、こちらのボタンを押すことで簡単にウェブサービスとして定義をして公開をしていくことができます。でここまでを例えばデータサイエンティストの方が実装をしていって、でさらにこのウェブサービスを実際のデベロッパーの方が使ってさまざまなアプリケーションを作っていくことができるんですね。そちらの一例をこちらの方の画面でご覧いただきたいと思います。こちらの方は実際に Azure のマシンラーニングを通した API を使ってですね、牛の状態のさまざまなデータを管理していくためのダッシュボードになってますね。ではデータをロードしてみましょう。今1日のデータをロードしている形ですね。例えば歩数であったり温度、体温であったりしたところがデータとして取得されています。ではここで ML モデルの API を通してデータを実際に分析をした結果がこちらになります。で実際今こちらでは牛の健康状態ヘルシーと出てますね。ただ実際のところデータのこの精度、角度においては今 0.76 ということで若干あまり良くない角度になっています。でこの角度をより向上させるためにやはりモデルに与えるサンプルデータといったものをもっと増やすことが必要になりますよね。ではここで1週間分のデータを今度はロードして実際にもう一度カリキュレートしてみましょう。すると角度は 0.8 まで向上してより精度の高い分析ができている形になります。でも一方でそこでより精度の高い分析ができた代わりにこの牛の状態がより角度の高い形で健康状態が若干悪いと異常だよといったところがデータとして出てまあ私のボスの体の状態がちょっと悪いということですね。気をつけてくださいね。はい、ということで、マシンラーニングの簡単な事例をご紹介いたしました。
ありがとう、アケルさん。
あくまでも一郎でございますが、実際に私たちがパートナー様だとこの IoT のデバイスの世界で何をやっているのかご覧いただきました。さてまた別のカテゴリー、ゲームグラフィックスを紹介いたします。 Xbox Live の API を全ての Windows スタンダードデバイス、フォン、PC、コンソール全てに導入していきます。すなわち Xbox Live の能力をですね、全てのデバイスの方々にこのアンロックしていきたいと考えています。それからグラフィックスのファンダメンタルズ、DirectX12 という形で展開していきます。これによって皆様方ご自身がこれまでなかった本当に素晴らしいエクスペリエンスを作ることができます。さて次のゲスト様をご紹介申し上げます。スクエアエニックス株式会社の田畑はじめ様をご紹介申し上げます。
皆さんこんにちは。スクエアエニックスです。ここにいるメンバーはですね、スクエアエニックスの中でもより常にですね、最先端を追い求めた技術やサービスといったものを駆使してさまざまなコンテンツを開発している、スクエアエニックスの BD2 というスタジオのメンバーになります。私はその BD2 の責任者の田畑です。よろしくお願いします。まあ、我々 BD2 の、メンバーが最も大切にしているポリシー、それがこのワクワクしないものは作らない、このキーワードです。で、我々のスタジオ全員ワクワクする未来が大好きなんですが、だからこそワクワクしないことはしない。で、今日はそんなあの我々のスタジオで今いろんなものを開発していますけれども、その中で、せっかくこういった場をいただいたので、Windows に関係する Windows 10に関係する2つのワクワクする取り組みというものを、今日は紹介したいと思います。まず1つ目、ワークとゲーム、この2つを両立させるという、取り組みです。じゃあお願いします。どうぞ。
はい、了解です。ワンビリオン、このキーワードに僕はすごくワクワクしました。ファイナルファンタジーラギトは現在スマートフォンアプリで、配信されているサービスです。僕たちは Windows で普段開発してるんですけども、これをマウスでこう遊んでもすごく面白い。そしていつも好きなタイミングで仕事と遊びを切り替えることができる、こういう Windows に僕たちは出したいと考えました。ワンビリオンの Windows 10に僕たちが出します。ありがとうございます。
ありがとう。まあ、ワンビリオンという言葉を覚えてきましたけれども、さっき見たら10億という日本語になってましたね。で、今のが、1つ目のワクワクする取り組みなんですが、もう一つ今日は、まあ、ファイナルファンタジー15という、HD ビデオゲームを今僕らのスタジオで開発しています。その技術から発展したアートと最新のテクノロジーの融合という取り組みを、紹介します。じゃあお願いします。
はい、皆さんこんにちは。ウィッチチャプターゼロくらい、ディレクターの岩田です。最新のソフトウェア、最新のハードウェア、そしてテクノロジーとアートを合わせて今回リアルタイムで動作するデモンストレーションを作りましたので、まずはそちらをご覧ください。どうぞ。ご覧いただいたデモンストレーションはですね、こちらに今映っているハードウェアで、実際にリアルタイムに動作しております。それでこの特徴は事前に計算したものではなく、今リアルタイムに、描画されているので、今ここで操作をしているんですけれども、その操作によって絵がしっかり変わっていきます。それで今回、デモンストレーションでは我々キャラクターにフォーカスをしまして、髪の毛も実際に、現実の人が生えている本数と同じだけの本数をプログラムの方で、生成したりしています。もちろんこれらの技術というのはキャラクターだけではなくて、例えば車や 身の回りにあるもののいろんなものもこのリアルタイムのテクノロジーで描くことができます。そして表示は今画面はフル HD で出しているんですが、計算の方は 4K 解像度の方で計算しそれを表示しておりますので、そちらも見応えのある絵になっていると思います。我々にとってこのデモというのはゴールではなくスタートなので、これからもワクワクするものをどんどん作っていきたいと思います。ありがとうございました。
どうもありがとう。簡単でしたけれどもこういった紹介を今日はさせていただきました。で、今のこのデモですね、DirectX12 によるデモ、そして、Final Fantasy XV 等々のちょっとしたメイキングの映像等が展示ブースの方にありますので、ぜひ足を運んでみてください。また、我々がですね4月に行われたビルド2015マイクロソフトビルド2015で、こういったその技術デモを発表するに至った経緯、なぜ我々がゲーム業界の外に出てそういった取り組みにトライしたのか、そういったところを明日ブレイクアウトセッションを設けてますので、そこでしっかりと1時間かけて紹介したいと思っていますので、そちらも皆さんぜひ足を運んでください。はい、そういったわけでですね、我々はワクワクする未来を作るために全くブレずに素晴らしい技術と素晴らしいサービスをこれからも駆使していろんなコンテンツを生み出していきたいと思っています。ありがとうございました。いいわ。
ワオですね。それ以外でどう表現すればいいんでしょうか。おそらく初めてグラフィックプラットフォームがエモーションまでも表してたと思います。このように泣いている姿さえも非常にもう楽しんで見ることができた非常にパワフルなスクリーンショットです。あともう一点本日お話したいことがあります。それがホロレンズです。ホロレンズを持って新しい世界を開きます。ホロレンズの世界を、ホログラムの世界を広げます。物理以上のバーチャルリアリティ以上の世界を切り開いていきます。アーギュメントとリアリティ、実際リアルなものにしていく、これをレッドモンドから持ってきたビデオなんですけれども、どういうふうにしたらこのホロレンズを作っているのか、そのことについて説明したビデオなんでご覧ください。
The hardware allows us to take these visions, these ideas about these new products, and make it all real.
Imagine a computer that allows you to put your images anywhere, and you can interact with things as a combination of the real world and holograms.
You have a bunch of different systems that need to come together in one big symphony.
Every time you think you understand it, it's like peeling an onion. There's suddenly another layer of things which you suddenly realize, oh yeah, of course, we have to figure that out now.
We don't have room for error, we don't have room for drift, we don't have room for those normal things that happen in a device.
So it's working with these people across the world and bringing it all together into this brand new product.
We envisioned an all-in-one device that is untethered, with built-in batteries, hands-free, and floating audio.
You have to come up with a holographic processing unit because you're constantly producing data every single millisecond.
Visor lens is so complex. While it looks very simple and pure, it needs to accommodate so many requirements to see progressive content.
The audio components need to take in all of that information about where is my head, where am I looking, so that your brain knows that there's something real over there.
The enclosure wraps around the user's head to provide great weight distribution.
We have so many sensors on this product. To read all those in real time and to do that in a very power efficient way requires the power of what they develop with the new version of Windows.
We need to get the hardware just right so that we can sort of unleash that creativity in the world.
I think we have great ideas. I think when we get it out to developers, we're going to get hundreds of great ideas.
We want to get it out to people and show them, hey, this is real and this actually works. Now, let's see what you can do with it.
この待ち望んでおります皆さんが何をこのホロレンズで作られるのか、 とても楽しみしております。そしてホロレンズの素晴らしいことは、このプラットフォームがユニバーサルプラットフォーム Windows なんですね。すべてのデバイスがそうです。一つのメッセージとして残したいものこととしてましては、アプリケーションを作り、そしてアプリケーションを、今度はアプリケーションを配信することができる。どんなデバイスに対しても配信することができます。大きなスクリーンからホロレンズまで同じ API、同じツールセットを使うことで作ることができるということです。もしこの新しいデバイスと試してみたい方、ぜひとも Windows インターダイプログラムに参画ください。SDK とツールがございます。同じアプリケーション、本日お見せしたものと同じものが今ダウンロードが可能になっておりますので、参加ください。で、伊藤さんの方に戻す前に、本当に私の方からはありがとうというふうに申し上げたいと思います。ありがとうございました。